こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙兄弟と FFS 理論が教えてくれるあなたの知らないあなたの強み、自己診断 ID 付きは、古野俊明が思考行動の傾向を読み解く FFS 理論を用いて自己理解、他者理解、組織理解を解説する実用書である。題材には小山中也の漫画宇宙兄弟が選ばれ、登場人物の行動や関係性を手がかりに抽象的になりがちな性格分析を具体化している FFS 理論は、凝縮性、受容性、弁別性、拡散性、保全性という5つの因子の組み合わせから、環境や他者への向き合い方、ストレスを受けやすい条件を捉える枠組みである。本書の目的は性格を優劣で判定することではない。自分の傾向を強みとして生かす方法と、異なる傾向を持つ人とのすれ違いを減らす視点を提示する点にある。書籍版には80問のウェブ自己診断用 ID が付属し、読者が理論を自分自身に引き寄せて考えられる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5因子で能力ではなく思考行動の出発点を捉える FFS 理論。本書の中核である FFS 理論は、人を単純な性格ラベルに当てはめるためのものではなく、刺激や環境に対してどのように考え行動し、ストレスを感じやすいかを5因子から見る枠組みである。凝縮性、受容性、弁別性、拡散性、保全性は、いずれかが高ければ優秀という尺度ではない。例えば、慎重に秩序を守ろうとする傾向は、変化の局面では行動の遅さとして現れることがある一方、ミスを防ぎ、手順を整える場面では重要な強みになる。このように、本書は一見した弱点を条件次第で価値を発揮する特性として捉え直す。重要なのは、診断結果を自己評価の結論にしないことだ。自分が力を出しやすい状況、負荷が高まりやすい相手や仕事、補完関係を築きやすい相手を考えるための材料として使うことに意義がある。5因子の組み合わせを見ることで、なぜ自分はこの場面で迷うのか、なぜ同僚の進め方に違和感を覚えるのかを、根性や善悪の問題だけに還元せずに検討できる。次に、宇宙兄弟の25人を媒介にして、抽象理論を行動の違いとして理解する。FFS 理論の説明に宇宙兄弟の登場人物を用いることが、本書を一般的な性格診断の解説書から際立たせている点である。理論用語だけを並べると、読者は自分や他者の特徴を具体的に想像しにくい。しかし、作品内で異なる目標、役割、圧力に向き合う人物たちを参照すれば、同じ状況でも判断、発言、協力の仕方が変わることを把握しやすい。本書は25人のキャラクターを取り上げ、5因子の特徴を人物像と結びつけて示す。主人公のナンバ6太については、日本人の平均値に近い個性として分析されており、極端な天才や特殊な人物だけの話にせず、読者が日常の自己理解へ接続しやすくしている。漫画を知らない読者にとっても、人物の振る舞いを例示として読める構成である。一方、キャラクターとの類似は診断の証明ではない。印象的な人物像を入り口にしながら、最終的には因子の組み合わせと自身の実際の行動を照合することが、本書の読み方として重要になる。さらに、最初の一歩が出ないを保全性の問題として再解釈し、行動設計へつなげる。本書は、行動できないことを意思の弱さと断じず、特性と状況の相互作用として考える。目次でも、日本人の多くに関わる論点として保全性を扱い、準備ばかりして行動できない状態を取り上げている。保全性が強い人は既存のルール、安定、確実性を重視しやすい。そのため、不確実な挑戦を前にして確認や準備を重ねることがある。しかし、その性質はリスクを見落とさず、品質や継続性を支える力にもなる。本書の実践的な範囲は、保全性を消そうとするのではなく、その強みを損なわずに開始条件を設計することにある。例えば、目標を漠然と大きく掲げるより、最初の行動を小さく具体化し、判断基準や期限を明確にする方が、慎重さを前進の妨げにしにくい。また、似た傾向を持つ者同士では、互いの慎重さが強化されて停滞する場合もある。個人の改善だけでなく、役割分担や周囲との組み合わせまで視野に入れることで、特性を現実の仕事やキャリア選択に活用する視点が生まれる。そして、受容性、弁別性などの差から、上司部下や同僚の摩擦を構造的に見る。本書は自己分析にとどまらず、職場で生じる話が通じない、指示通りに動かないといった摩擦を、個性の差として理解する視点を提供する。特に、上司を味方につける方法や、タイプ別の目標の持ち方といった論点を通じ、同じ言葉や制度が全員に同じように働くわけではないことを示す。例えば、受容性の特徴は周囲との関係や納得感を重視する行動に結びつきうる。弁別性は物事を区別し、合理性や基準を吟味する方向に働きうる。ここで大切なのは、どちらが協調的でどちらが正しいかと決めることではない。 相手が何を重視して判断しているかを推測し、伝える順番、任せ方、目標の示し方を調整することである。FFS 理論は、同質な者同士の安心感だけでなく、異質な者同士が補い合う可能性にも目を向ける。もっとも診断結果から相手を固定観念で扱うことは危険である。本書の有効性は、相手を分類して操作する点ではなく、対立を人格批判へ進ませず、対話と役割設計の仮説を増やせる点にある。最後に、80問の自己診断をキャリア適性の答えではなく、振り返りの起点にする。書籍版に付属する80問のウェブ自己診断は、本書を読むだけの理論入門で終わらせず、自分の傾向を検討するための入り口として機能する。診断によって誤因子の相対的な強さを確認すれば、読者はキャラクターの印象だけに頼らず、自分の行動パターンを言語化しやすくなる。就職活動や転職活動では、強みを一つの美点として過剰に演出しがちである。本書の枠組みはむしろ強みが生きる条件と、過剰に働いた場合の注意点をセットで考えるよう促す。例えば、分析的な傾向があるなら、どの仕事で判断の精度に寄与するのか、反対に決断の速度が必要な局面をどう補うのかまで考える必要がある。なお、電子書籍ではアクセスコード特典がつかない旨が案内されているため、診断を利用したい場合は購入形態を確認すべきである。また診断結果は職業や人間関係の適を自動的に決めるものではない。経験、技能、組織文化、置かれた役割も結果を左右する。本書は診断を最終判定ではなく、具体的な経験を振り返り、行動を調整するための補助線として用いるときに最も活かしやすい。結論として、本書は自分の強みを知りたい人のうち、とりわけ長所短所という単純な自己分析に納得しにくい人、職場での対人関係や役割分担を見直したい人に向く、就職転職の準備で自己 PR の材料を探している読者にも役立つが、適職を1回の診断で決める本として読むより、自分の行動条件を整理する本として読む方が適切である。FFS 理論の誤因子を漫画宇宙兄弟の登場人物15人と結びつけて説明するため、心理組織論の用語に苦手意識がある読者でも特性の違いを場面や人物像として把握しやすい。作品のファンであれば理解の入り口が増え、未読でも人物事例を理論の補助線として利用できる。類似の性格診断本と比べた際の特徴は、結果をあなたはこのタイプと言い切ることより、特性の組み合わせが生む強み、ストレス、相性、チーム内での補完関係へ議論を広げている点にある。ただし、典型的な日本人の傾向を軸にした説明が自分には当てはまりにくいと感じる読者もあり得る。診断やタイプ論を絶対視せず、実際の経験と照らし合わせながら使うことで、自己理解と他者理解の実用的な枠組みになる。ご支援いただける場合は、フルノトゥンシー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。